はい、というわけで、箱の卵のてっちゃぎさんをお呼びしてるんですけども。
はい。はい。
いや、最近、スラックで寝不足やっちゅうのが分かってきて辛いですね。
スラックで寝不足ってあるんですか？
スリープっていうスラックのチャンネルがあるんですけど。
はい。
そこで、日々、寝た時間を申告していくっていうシステムなんですよ。
ほう。
そしたら、まあ、大概の人が寝不足で、僕も自身寝不足でしたね。あれほど陰気やってたのに。
なんか、いろいろみんなアプリとかガジェットとかも紹介してますね。
なんか、寝てるのを感知する iPhone とかあるらしいですね。
そうですね、
いびきで感知するの？
大常さんが、なんか枕元に敷くとか、なんか腕時計みたいなやつとか。
もう敷き始めたら終わりじゃない？
いや、でも、寝方を記録とか、あと iPhone のアプリとか、いろいろまあ方法あるみたいですよ。多種多様な。レム睡眠、浅いとか、いびきとか、心拍数とか。
それ、そんななんか、リストバンドとか、
敷くとか。
布団ですよね、敷くって。
うん。
その敷いたやつのせいで寝不足になったりとかしてどうすんの？
いや、もう敷いてみないことには分からんよね。
布団の硬さとか枕とかがむちゃくちゃ重要みたいなこと言うじゃないですか。
はい。
なのにそんなん敷いちゃうんですよ。もうそれ固定やん。
うん、うん、うん
うん。それの上で寝るしかなくなるじゃないですか、一生。
うん。
それが、睡眠に悪いものやったらどうすんの？
わかんない。
もう永遠になんか、あなたなんか、睡眠の質低いですね、って。なんか、寝具が悪いんでは、みたいなこと言われた
ら。あ、そんなに寝具重要なのか。あ、でもね、はい、でかくなかった、この敷くやつ。
ほうほうほうほう。
本2、3冊分ぐらい。
ほうほうほうほうほうほう。
だから、全然ベッドの、ベッドだとすれば、全然、その眠りに影響があるレベルではない。絶対、枕の半分の半分ぐらい。
ほうほうほうほうほうほうほう。
で、それを、
うん、
ベッドの一番下に敷く、
うん、うんうんうん。
から、影響はほぼないと思う。
ベッドの一番下でいいやん。
うんうん。この、それを見る限り。
どうやって感じするの？逆に、それは。
いや、だから、
今度は。
そんなこと言ったって、電話ってどんなやつ繋がるのみたいなもんじゃん、もう。
ああ、あれか。知ってるつもりっていう、案外、人間は知らない。そうそうそう。
この LINE なんてどんなやつやってんのって言われたら知らんってなるでしょ。
知ってるくせに原理は説明できひんっていうやつか。
ブラックボックスですよ。
世の中。
うん。だけど、これも、本当に一番下だから、はい、シーツの上とかじゃなくて。
マットを通して、こう、電波とか出てんのかね、人間寝てるときに。
まあ、出てるでしょうね。だって、静電気とかビビってなったりするしね。
だったらもう目覚ましとかやめてほしいですよね。
だって目覚ましとか、
はい、
トイレ我慢するとかって人間だけですからね。
え目覚まし
いや、だって動物って目覚ましとかないでしょ。
でもなくなるじゃないですか、そんな目覚ましなかったら襲われたりとかしたら。
いや、でも、目覚ましかけてる動物見たことない。
いや、そう。
そう、あとトイレ我慢する動物も見たことない。
でもどうやって人間は生き延びてきたんだ？
いっぱいいるからじゃない。
まあ、数の力っていうやつ、
ね。数の力でしょうな。
一人二人、
あと暴力性があった。他の動物より。
でも熊とかも暴力性すげえじゃないですか。
でも人間は熊は食べないのに撃って楽しむじゃん、イエイって。
牧場とかね。
うん。
熊牧場とかって言って虐待してみたりとか。
そうそうそうそうそう。
とか熊
は人間。熊は人間牧場とか作んないでしょ。人間捕まえてきたって。買おうぜって。熊が鮭とかあげてみるみたいな。だってね、釣り動画を見てたんですよ。たまたまね。はい、YouTube で、はいはい。そしたら右端に、
はい、
なんか、アメリカ人の釣り人の人にでっかいクマがウォーってやってるサムネイルが見えて。
なんだそれ。
だからやべえなって、
うん。
見てみようと思ったら、鮭釣りですよ。はい、サーモン。アメリカの、アメリカかカナダかわかんない。多分そっちら辺だろうね、うんうんうん。めっちゃでっかいのよ。机ぐらいあるわけよ。
え、
鮭が。
あ、鮭が。ありそうや、ね。
そう、キングサーモンってやつか。
うん。
もうでっかい、もう成人男性ぐらいでっかいのね。
ああ、はいはいはい。
そのでっかいやつを大川の白人たちが、
はい。
川で、しかも結構いっぱいみんな釣ってんのよ。いっぱいで。
うん、うん、うん。
一人二人とかじゃないのよ、もう。
ほうほうほう。もうああいう会見みたいな状態になってんの。
そんな感じ、そんな感じでみんなウェーイって釣って楽しそうにやってる時に、
はい。はい、
熊とか出るわけ。
で、出ちゃうの？
そう、出ちゃって、
はい。
しかもでかいよ、もちろん。
うん、うん、うん。
で、うーってやったら、
はい。
みんな、ほれ、キャーってなってパニック逃げるかと思ったら、
はい。
チッて。
はい。
熊来やがったなぁ、みたいな。
うんうんうん、
で、一応気にはするのよ。またでも釣ってんのよ。
え、なにそれ。
あの、熊が本気出したら、
うん、
全然襲われる距離ね、もう。
はい。
もう距離にして2、30メートルぐらい。
はい。
だから、熊がわーって走っていって人間がおーってやってる時にはもう食べられる距離よ、
うん、
も
う、うんうん。
でも、みんな釣ってて、で、熊も、のそのそーって、
はい、
何してるのかなーみたいな。
うんうんうん、
で、他の奴らが、釣ってる人がもう、
はい、
鮭とかもう熊の方にポンって投げるわけよ。食べとく、はい、そしたら熊がうめうめって。で、釣り続行みんな。
え、そんな扱い
すぎって。
そんな扱い
そんな扱い。そんな扱い。
で、食ってりゃいいやみたいな。
そうそうそう。
これやるからあっち行けよみたいな。
食い終わったらまた、のそのそって来るわけよ。
うんうんうん、
そしたら、はーって、あーって、ちょっとみんなやっぱり、移動すんのね。ちょっと、はい、おーって。でも、全然釣り竿離さんよ。
あの、なんか飼い犬が邪魔しに来たぐらいの扱い。そんな
んだからなんかドキュン、暴れてるドキュン見る感じ。酔っ払ってる。
あー、
なんか、あーって関わりたくねえみたいな。
関わりたくねえっていうか、関わってくる距離やんか。
うん。で、熊ものっそうのっそうって。
はい。
で、他の動画では、
はい。
上からめっちゃでっかい石とか投げて、
誰が
熊に。
熊に誰がよ。
で、熊が、うわーって。
いや、
あの、当ててないのよ。あの、川にいるから熊が、うん、ボーンって。
え、誰が投げてる
みたいな。人間が投げてる。
え、なんか、シッシーみたいな。
ん？そうそうそうそうそう。そしたら熊が、あおーあおーって。
え、野良犬をパクられるぐらいの勢いで、石投げるんですか？
うん、うん。
え、それで怒ったらどうすんの？
いや、怒んない、熊。
クマもなんか投げられたかも変えるかみたいな。
なぜかというと怒ったら動画になってないからね。
ほんまやね。
うん。
でもなんかビーバーに怒らして、ふわーってなって、あの、なんかあの動画がこう横倒しみたいになるみたいなやつあったじゃないですか。
うんうんうん。
ギャーって。
うん、あったあった。
なんかビーバーが飛んなっつってんのに。
そうそうそう。
ずっと撮り続けて、こちん突進して、わーって。
ビーバーも獣なんだよっていうのがよくわかる。いやー、あの動画見ると、
はい、
あの、鮭釣りする白人はマジでやばいな。熊とか、結構多分出るんだろうね。10分の1ぐらいで出るんだよ、多分釣りに行ったら。あ、出てたよ、みたいな。もう帰るかとか、
うん、
なんか本当になんかもう嫌そうな顔するんだよ、みんな。
うんうんうん、
はーって、しみたいな。で、熊も多分、こんな鮭とかもらってるから多分来るんだろうね。
あの、
多少嫌ごとされても、
うん、
人間がそう嫌ごとなんて熊にとっては撫でるみたいなもんじゃん。
うん、
だからもう鮭とかおこぼれもらえたらラッキーみたいな。
ああ、じゃあ、その、人間に襲いかかるならなくても何か手に入るやろみたいな。
そうそうそうそう。そう
知恵がついてんのね。
うん。だから、熊にとっては別に危険を犯して、だってみんな多分ショットガンとかも装備してるんだ、
うん、
きっと、
うんうん。
だから熊にとっても危険だから、
はい、
ちょっとちょっかいかけてふりして、小銭もらおうみたいな。でそこまで追い込まんみたいな、ドキュンの。カツアゲ的な感じよ。だから2、3000もらえたらいいな。
抑止力的なやつか。
うん、あんま取りすぎんなよ、鮭、みたいな。
まあでも、鮭もらったの何も言わんけどな、っていう。
うん。いやー、そういう動画見てね。
人間のがドキュンってこと、オラついてる。
オラついてるね、完全に。
はまあ、成人式で暴れんもんな、熊って。
だって、その気になったら、熊が出た瞬間、はい、釣り人が全員銃持って撃ち殺したら終わりだから。
はい、
クッカーが白人よ、でかい。
はい。 あ、もう熊みたいな奴ら。
そう、熊みたいな奴らが、
はい。
ショットガンとかリボルバー持ってないわけがないでしょ、みんな。銃とかバーンとかって、休日は銃撃つのが楽しみだぜ、ヒャッハーっていう感じよ、みんな。
もう釣りとかしてるようなやつやもんね。
そう。
そのでっかい鮭とか釣ってるわけ
でしょ。そう、でっかい鮭と格闘するのが楽しいっていう奴らが、熊なんかにビビるかよっていう。
どんな釣り竿で釣れるんでしょうね、そんなの。人間サイズのようなやつ。
ね
え。え、立って竿を投げてるみたいな感じなの？
しかも結構並んでね、みんな。川で。
そんなん釣れん
の？糸とか絡まらないのかなっていう距離よ、みんな。
うん。
すごい、面白かった。
マグロとか釣んのになんかすんごい固定したりとかしてね。
うんうん。
やってんのにね。ああ、なんかサメは人を殺さないみたいなやつだよね。
ありますね。
なんかサメが、サメが人間を殺すのって年間むちゃくちゃ少ないみたいな話があるじゃないですか。
はい。
で、サメよりももっと他のものの方が殺すっていう。
うん。
サメを怖がるっていうこと自体がもう、ありえんって。
で、言ってるけど結局、そう飛行機理論と一緒ですからね。
飛行機理論？
いや、飛行機が事故る確率とかってありえんみたいな。
ないですよって言うじゃん。
落ちる確率とかもうほぼないからって、車の方が死んでるかっていうけど。
そうそうそうそう。
でも確実性はどっちもあるわけよ。
何その確実性って。
だってサメに襲われたらほぼ死ぬだろうなって思うでしょ。
でもなんか、サメに襲われても、まあ、だいたい痛いぐらいで済んでるよみたいな理論もあるじゃないですか。
YouTube 見たらめっちゃ太ももとかなくなってるんだよ。太ももがなくなってるんだよ。痛いどこで。
そんなんすんごい少ないからっていう。
沖縄ではサメで死んでる人結構いるからね。
でもハブの方が死んでんじゃないの？
まあ、多分ハブの方が死んでる。
うん。
いや、全然ハブも怖いよ、だから。ハブの方が怖くないと。
でもサメ映画ってもうしまいに竜巻になって飛んできたりまでするわけじゃないですか。
はい。
サメがね。
うん。
三つ首になったりとか。
うん。
もうなんか、砂場に出たりとか。
うん。幽霊になったりとか。
そうそうそう。もうハブ映画なくない？
沖縄にしかいないからね。
マムシ映画もないし。
うん。でもアナコンダはある。
そう。そうなんですよね。
やっぱ大きくないとね。
シジンガー Z さん。
はい。
オラオラ服装の夏バージョン、冬バージョン、そしてキャバクラのオラオラ黒服の存在の意味を学ぶことができましたって。
ああ、よかったですよ。オーラついた服に関して。
はい。でっちゃんがなんかいろいろ説明を。
うん。とにかく黒に金。鉄板、鉄板。
黒に金？
黒の。
はい。
生地に金のラメ、その線とか入ってると、
ジャージ
鉄板、ジャージ。
謎さん。バーガーキングはもちろん、奈良にはないので、スキヤのシビカラとカレー豚汁。え、シビカラって何よ？
てか奈良にバーガーキングないですね。
ないのかな？なんか、ありそうな雰囲気。
ありそう。奈良だよ。
あのね、鳥取県米子にはあるんですよ、バーガーキング。
じゃあ奈良にないはずが。まあ奈良って言ってもでかいからね。
そうやね。移動がややこしい。鳥取も鳥取と米子を行き来って相当難しいですからね。
うん。
でも鳥取県米子市と、島根県松江市は行き来がすごい楽っていう。
楽？
はい。楽ですね。バーガーキングってどこにある？アメ村に確かあった気が、ワッパーって名前も気になるっていう。え、ってことは、謎さんは奈良に住んでるってこと？
今の話聞く限り、
奈良に住んで
る。間違いなく山梨には住んでないですね。
あ、でも奈良って書いてある。で、これ前もなんか言ったっけ、奈良やったっけ、
うん、奈良って
言ってたよ。なんか毎回奈良でしたっけみたいな。 あ、バーガーキングは奈良にないのか。なんだかな。フレッシュネスバーガーはあったな、みたいな印象があるんですよね。
なるほど。じゃあ次は奈良に来てほしいですな。
あと、梅田にバーガーキングないんですよね。こんなんやったら怒られそうやけど。
え？あの大都会梅田に？
はい。
新宿と渋谷を合体させた。あの梅田に？
いや、梅田にないからなんやねん。あるとこまで移動しろよって言われたら、なんか内見の人に申し訳ないんですけど。ただなんかあってもええやんって思うじゃないですか。京橋にあるんですよ。京橋にあって、そのね、雨村に確かあったなって、確かに雨村にあるんですよ。あるはずですよ、まだ。
雨村になかったらどこにもなそうだよね。雨村っていうぐらいだからね。
そう、雨村にあって、難波に、難波の味噌のビルとか、ああいうところの近くにもある。バーガーキング。
うんうんうん。
でも梅田にはない。で、京都にもある。三条か四条どっちかにバーガーキングがあるはず、まだ。梅田にはない。
うん。
新宿にはあるんですかね、バーガーキング。
あるでしょ。さすがに。
さすがに。
新宿にない店はもう日本全国ないんじゃない新宿よ。
バンボじゃない。
この前東京行ったけど、
はい、
新宿の東口で待ち合わせしましょうって。
ほうほうほうほうほうほう。
あの、池田さんとかと、そうそうそう、飲むときに。
うん。
そして、
うん、
あの、軽々しく新宿東口で待ち合わせしましょうって言ったけど、
はい。
あの、出た瞬間にもう後悔した。
だから出ないで。
人多もう、いや、もう東口の時点で死ぬほどいるのに、
はい。
もう出た瞬間、もう本当にちょこちょこちょこってしか歩けないわけ。
はい。
うわぁ、
出ないでほしい。
出ないと出れないから。
改札にずっといてほしい。
改札も込み込みだったよ。
うん。あそこ込み込みやから、込み込みなのいいことに、普通に出るやついますもんね。
悪いやつがいるな。
もういちいち一人ずつ構ってられへんっていうの逆手に取るやついますもんね。
なるほど。
てか無限に誰か駅員捕まってますもんね。あの、これどうやって行くみたいな質問勢に。
なんかそういうキセル協会がやってそうだな、誰か。あの駅員捕まえといて、みたいな。
なんか横スッてこう。
うん。
いくらでもできそう。まあまあまあまあまあまあ、厳しくなってたりするのかもしれへんけど、最近なんか JR 厳しいですよね。なんか18切符見せろや、みたいな感じ。
いや、普通じゃん。
いや、前はもうなんか興味なさそうや。
ああ。誰も違う。被害がすごかったんじゃないね、今。
すごいっていうか。わかんないじゃないですか、実際どれだけの被害が出てるかのかなんていうのは。
うん。
ああいうのって何かが残るわけじゃないから。何だったんかなっていう。ああ、ワンタン日和さん。モテラジでめちゃくちゃ面白いって言われたカンカン橋を渡ってを Kindle Unlimited で読んで、めちゃくちゃ面白いって言ったって。言ってしまった。
めちゃくちゃ面白いですよね。
なんて上手なお根性からの垢抜けたお根性のパワーワードコンボって。それなんですよね。めちゃくちゃ面白いんですよね、この盛り上げ方っていうか、う
ん。もっとみんなに読んでほしい。
なんかおじいさんらしいですよね、これ書いてるのって。
マジ？
うん。
センスあるおじいさんだ
な。ね、なんか、女の人が書いてるんじゃないのってよく言われるって。で、女の人が書いてるって言われたら嬉しいっていう。
確かに。
言うてたらしい。ちゅうか、ホームページがあるんですよね、この
作者。あ、作者の。
うん。あ、バクラ3583。ゲームセンター、消費税増税で絶滅しそうだと判明。平成18年度に約2万4千点あったゲームセンターは、28年度には1万4千点と10年で半分近くに減っている、オールドスクールなゲーセンってここ数年本当に見かけない。いやー、 ハイスコアガールとかに絡めて、
なるほど。
今なんかアニメーションやってる、やってたのかな？アニメ版。まだやって
ない。ああ、やってたらしいですね。ね、なぜか、なぜかモテラジで喋ってる二人はそんなに好きじゃないって。なぜかね、みんな好きなのに。
でも、一巻のあたりとかはみんな好きじゃなかったですか？僕らも。
いや、好きだったかもしれんけど、恋愛要素は全くいらんかった。
最初にほら、なんか、第1話とかがこう、無料公開みたいな感じになった時を、お、これ面白いやん、みたいなの言ってた
と思
います
。
ちゅうか、スト2あるあるみたいな。
そうそう。
とか、ファイナルファイトやってる、とかって。なんかね、タイステでね、ハイスコアガールコーナーとかできてましたよ。
どういう意味？漫画が読めるみたいな。
いや、それ、パチンコ屋の休憩所やんけ。
おぉ。
いや、そんなんじゃなくて、
うん。
なんか、ハイスコアガールのアニメ見てる人たちに向けて、
うん。
なんか、ブラストとかに古い、ゲーム。今の、なんかそういう体制とかそういうゲーセンにあんまないじゃないですか。
ああ、なるほどね。そう、古いゲームね。ハイスコアガールに出てるゲームですよ、みたいな。
スプラッターハウスとか置いてあって、
うん、
思わず100円玉、もう100円するんですよ、やっぱり体制とかやから、
うん。
100円入れてやってみたんですよ。
はい。
クリアできんなって、今やったら。
あ、当時はブイブイはしたけどっていう。
そう、当時は最終面まで、ラスボスクリアできたんですけどね。まあ4面ぐらいで死ぬな、みたいな。
なるほど。
あとなんか、スパ 2X とか、なぜか無意味に置いてましたね。
スパ 2X？
スパ 2X と KOF94 置いてましたね。
94はやばいな。
そうそう。で、なんか、ハイストコアガールのチラシとか置いてたから、だからそういう趣旨なんかなって、誰もやってへんかったけど、誰も。
誰もね。
はい。これが本音かって。
わざわざやらんわ。
ただなんかそのゲームセンターどんどん減っていってるのはわかるんですよ。
うん。
もううちの近所とかでもかつて5軒ぐらいありましたからね、駅前に。
うん。
今ネアが ABC しか残ってませんからね。
いやー、俺もゲーセンいっぱいあったけどね。
俺もゲーセンいっぱいあった。ていうか僕が最初に沖縄行った時、あるじゃないですか。
はい。
そっから今だけでも、むっちゃ消えてません？
消えてる消えてる。
だって、イーグル2とかもないんでしょ？
ない。
あと、イン1も消えましたよ。
うん。
そして海南のところにあったなんか、怖そうなゲーセンも消えて
る。もうなかったね。なくなったね。
まあ、僕がね、沖縄に初めて行ったって時は、まだ、そんだけあったってことじゃないですか。
うん、
あと、夢咲もできて消えてましたよ。
うん。
それでも残ってるインツーって怖いんですけどね。
まあ、インツーはスマホゲームやる場所ですから
ね。いや、なんでそんなのが残ってんねんっていう。いや、怖い。
怖いわけよ。
でもそんな中、スト5、アーケード
が。アーケードエディションのアーケード。
そうそうそう、アーケードが出るらしいじゃないですか。
今、ロケットやってるみたいですね。
そうそうそうそうそう、そう、あそこのアビオンやったかな、なんか、その辺で、ロケットやってて、ちょっと行きたいなとかって思ったけど、まあ行かれへんやろなって、2日間ぐらいやから。
うん。なんかツイッターで見る限り、ラグとかひどかった
の。え、そうなの？
うん。
え、ラグ
ひどかった。ラグ。
え、
カックカク。
え、何それ？
わかんない。隣同士の対戦でカックカク。
はぁ？ゲーセンですよ。
はい。
まあ、ロケてだからなーって。
そう。あと、井上さんが動画上げてましたけど。
はい。
大ポンってやったら、大キックが出るっていう。
何それ？なんで？
いや、だからわかんない。反応が。すごすぎみたいな。っていうことは、他のボタンもちょっと強こしたら大キック出て死ぬんじゃん、みたいな。
USB とかついてるらしいですからね。
そうですね。
ロケてはないらしいけど。 その発売版は USB がつく構想があるらしいですもんね。
まあでも USB のところにガム詰めるやつとか出てくるね。
うん。もうそれで。
ペロペロってした。
それで誰が得すんねんっていう話やけど。
いや、得しないでやるんですよ。
損得じゃない。
損得じゃない。しゃぶりたい。レバーを。
なんか味すんのかな、レバー。
わからん。でもしゃぶったことないからな。
3話がいいとかあるんですかね。
しゃぶりがいがあるみたいな。
そうそうそうそうそう。精密がいいとか。
うん。
なんかあるんですかね。
やっぱブリキのレバー帰ってきてくれ。
あれ甘かったわってあるんですか、ね。ワールドシューキューマン名前さん、豚尾さん対戦ありがとうございました。
対戦したんですか。
スト5のあのサバっていう人からなんかスト5やってたら。
うん。
なんかあの、バトルラウンジに招待みたいなのが来て、
うん。
えって思って、やってたんですけど、
はい。
あれがワールド十九番の名前さんやったんですね。
ほうほうほう。
だからその、スト5のフレンドの動きっていうの全くわからへんから、
うん。
あ、こんな感じなんやって思って衝撃受けましたね。
なるほど。
こう、誘えばええっていうことですよね。
うん。要
はフレンドになった人っていうのはバトルラウンジを作って、ほんと、ほいほい、こう、行ってみて、サガットでボコボコにされました。
強かった。
もう、サガットでこんなに、
モサだったんですね。
いやー、強いっすね、って。
きつ。
いやー、いやー、かなり強かったっすよ。
いや、ブタさんマジやりますわ。
あの、台の反対側にもう行く勢い。
いや、もうこんなにやりづらいカニ初めてですわ。
いや、じゃいや、なんかその、あ、なんか誘われたからやろうと思って、寝ようと思ってたんですけど、
うん、
なんか誘いみたいなのがあったから、
うん、
やろうと思って、ご先って。
うん。なんかご先でやりましょうって言われたの？
いや、じゃあ、その、バトルラウンジ行ったら設定されてるじゃないですか。何先勝負っていうのが。はい、
うん。
5先やってびっくりした。
ああ。あれ、ああ、なくしてほしいんだけどな。
何を？
あの、何本勝負みたいなやつ。
どういうこと？どういうこと？どういうこと？
だから普通に1回やる、終わるたびに、
はい。
キャラ替えしますか、キャラ替えしませんかみたいなのが出てきてほしい。
でもその設定もできるやん。一先にしとけばいいじゃないですか。
あ、そうなの？
いや、だから、あの、バトルラウンジ作った側が決めれるんで、
ああ、じゃあそれでやりたい、次は。
前、てっちゃんは10先しようって言って10先にしといて。
いや、俺勘違いしてただけよ。毎回、あれ、
はい、
10にしたら、
はいは
い、いちいち、その、対戦のあの画面まで戻らんでいいのかなと思ってて。
ああ、は
い、あの、2つなら、あの、枠があるじゃん、枠が。プレイヤー枠みたいな。はい、あの画面に戻らんでいいのかなと思って10にしたわけよ。
はいはいはい。
そしたら、
はい、
結局キャラ替えとかするたびになるから、
うん、
ちょっと、なんか戸惑ってた。
それで、あの、なんか、7敗した瞬間に逃げたみたいな形に。
だから品格の話はやめてよ、豚さん。まだ品格足りてないから。
いや、キャラ替えしたかっただけやのね。
そう。
別にその、最初の勝負だけが。
かけるよ。
最初の勝負だけが10先勝負であって。
いや別に10先とかしてるつもりよな。
でもしようよとかで言ってたよ。なんか10先で勝ったらどう、こう。
なんか東京に行く。
で、てっちゃんさんの。
なんでなんすよ、そこは。
レインボーミカがまんまと僕に勝ちましたよ。
はい。
で、ギーって。ギーギーギーで、じゃあ、てっちゃん
さ
んの切断しようって。
うん。だからその話は前回のラジオでしたでしょ。金閣何回も。
はい。
なので、で、僕も。
実用っ
あれですよ。
うん。
ちょっとランクもやったんですよ、その後。
はい。
まあ、一昨日ぐらいかな。
はい。
2000まで行きました
よ。糸もたやすく。
まあ、2000とか3000ぐらいの相手は。
うん。
あの、CPU で言えば4面ぐらいの敵だから。
いや、むっちゃ負けてるねんけど。
いやいやいや。
スーパーシューバーとか
ね。そんな分からんキャラとかは俺も負けた。
うん。
棒持ってる女。一般的にジャッカラって言われる。あれはちょっと負けたわ。
あれはマジ見ないですね。
そう。で、なんか弾とか飛ばされて、おってなって。はい、で、ちょっと勉強のためにもう一回やりたいと思ったら、一回で切られて、こいつ。
いや、ランクマ、ね、
ランクマのいいところでした。
そう、ランクマね、一回で切るとね、
うん、
いいんですよ。
そう。負けた瞬間切断するのもいいんです。
いや、それは良くないんじゃない。それするとなんかね、ブラックリストに入れられてしまいますやん。
なるほど。
し、握手マーク消えちゃいますやん。
なぜ握手マークって？
ランクマーとかで、何戦かすると握手マークつくんですよ。
うん。
この人は、卑怯なことしない人ですよ、みたいな。
ハメとかしないみたいな。
いや、ハメはええねんけど。
切断はダメ。
切断とかそういう悪質なことしない人ですよっていう、なんか証明書的なやつ。
なるほどね。
で、その証明書的な握手マークがないと、なかなかその相手見つからないみたいな縛りを入れることで、悪質なプレイヤーを排除しようみたいなのが、なんかある程度になった時に導入されたんですよ。
うん、
それまでなんかもう、クズとしか、なんか、マッチングせえへんみたいな苦情はあったから、らしいんですけど、
うん、
僕がやった時はもうすでに握手マークあったんで、
うん、
握手マークあるとどんどんこの相手見つかっていいねっていう。
なるほどね。
でも、未だに切断のやついるから、
うん。
なんない
の
かって。どうやってその、切断したらそういうペナルティあるはずやのに、ええってなってる。中華ね、カジュアルでも切断するやついますからね。どんだけ負けんの嫌な、どんだけ負けんの嫌やねんって。
いやいやいや、わかるわかる。
え、わかります？
わかる。
え、何も失うもんないんですよ、カジュアルとかやったら。
うん、そう。いや、負けるのが嫌。
でも切断したらペナルティ受ける可能性ありません。
いや、ペナルティとかより負けるのが嫌だから。
ああ、なるほどね。負けず嫌いってやつか。
そうだよ。基本そうだからね。
というか、ランクじゃん。バトルラウンジありますやん。てっちゃんとかとやってるやつ。
はい。
あれでも着るやついますもんね。
いや、いるいるいるって。想像を絶するから、人間って。
え、人間の負けず嫌い？
いや、負けず嫌いっていうか、いろんなやつがいるんだなって。
ああ、自分の中で判断しないでっていうことか。
そう。品格だからね。
品格とか言い出したらもう、戦争。
戦争よ。
デラタマモさん。あ、だから、僕、何人かと、せやから、スラックとかにも、ストリートファイター5スレみたいなのあるじゃないですか。そこでもなんか、こう、早川さんとかいろんな人とフレンドになってるはずなんですよ。せやからなんかまた誘って、タイミングさえ合えば、誘っていただけたら対戦。
嬉しいですね。
まあでも弱いですけどね。
え？
弱いですけどね。
いやー、弱い人とボコるのが楽しいんで。
ちょっと予防線張っとくんですよ。
品格使っていくね。すーぐ、品を高めようとするね。
もう絶対対戦する前って、いや、やばいっすからって。
いや、でも本当に2、3000とか4000ぐらいの、カリンより豚尾さんの方が全然強かったから。
そう言ってもらうとなんか、いや、でも、てっちゃんにはかなわないですもんね。
いや、俺は弱いよ。全然やってないから。
それあれでしょ、深道的な言い方でしょ。
ん？いや、俺は弱いよ。
そうそうそうそうそうそうそう。今ちょっとあれしたよね。深道の声優と同じ喋り方になってましたよね。
うん。
うん。
だから読むって。
確定予測されてしまってますもんね。
まあ、あの能力最強すぎて鼻血出すからね。
でもね、あの能力を持ってしても、
うん、
最近サウナで読み返したんですよ。
ああ、将棋負けてたから、ね。
そう、将棋負けてて参りましたって。
あの能力があったら将棋なんか絶対負けないはずなのにね。まあでも毎曲毎曲使うわけにはいかんわな。毎ターン毎ターン。
ちゅうかね、全員将棋にハマってんのがやばいですよね。
やばいよね。
あの、茂雄ですら。
うん。
参りました。デラタママさん、モテラジのネタバレ会を聞くためだけに、キャメラを止めるのを見に行きました。
ほう。
ああ、なるほどな。でも、ネタバレ会を聞くためだけに見てもらえたってことは映画が幸せですよね。幸せもんですよ。
いいですね。
ラジオ止めるなですよね。
うん。
もう完全に。モテラジ聞いてへんかったら、亀止め、途中で、出ていくとこでしたわっていう人続出ですよ。
まあね。
うん。聞いてから、ネタバレ聞いてから行く派もいるんで。
うん。
いやー、これやばかったっすわーって。聞いてなかったら、劇場後にしてるとこでしたって最初の段階で。
後にしかねないからね。
そうそうそうそうそうそうそう、ゴミ映画って。ああ、なんかみんなこれ、被害者を増やしたいがために大絶賛してたんやっていう。可能性あるからね。
ね。
まあ、ひどいわ。ああ。これですよ。秋ビョンさん。
はい。
人間は酒だ。秋を敷きました。店内禁煙になってて、喫煙ルームができてる。横浜館内店。いいことだって。
お
ー。いいことか。確かね、なんか、どこやったかな。でも、居酒屋で喫煙ルームみたい、喫煙ルームみたいにできてるとこって、あ、王将とかもそうですよね。今、ちょっと大きめの王将とかそういうとこ多いですよね。
なるほど。
そういう流れになってきてますね。
まあ、いい流れですな。
いや、でも、てっちゃん、喫煙者じゃないですか。
え、でも、全然、そこで吸えばいいじゃん。
いや、なんか、そういうのむちゃくちゃ怒る人もいません。
え？
そういう流れに対してむちゃくちゃ怒る人もいません。
まあ、暴力の人類史読んでるか読んでないか違いだな。
あ、これが進化やと。
そうそうそう。
認識できるかできないか。
うん。
なんか逆に、人間性が失われるみたいなことを言い出す。
なんで人間人間性って、外で、喫煙、
いや、人間性が失われていくみたいな話もありますやん。
うん。初めて聞いた。
初めて聞いた。いや、だからその、喫煙ができない社会なんて、人間性が失われていくっていう、派もいますやん。
そういう歯もいるってことを知ることは大事だね。
うん、うん、うん、うん。
うん。だからそういう人はタバコが吸えるお店に行った方がいいよ。
ああ。いや、それが。
ああ、でもそういう人はね、なんか屈服させたいのよ。
うん。
だから、タバコ吸えることに対して、吸えないことに対して、
はい。
イチャモンをつけて、はい、俺のが正しいだろうって言いたいだけだから。
うん。
それで、ブワーッと。
で、そう、喫煙ルームみたいなものができるじゃないですか、ガラス張りみたいなやつ。
うんうん、
で、そこの中で、閉じ込められて、
うん、
俺らだけ煙まみれかよみたいな。こんな人間の扱いじゃないって。
うん。
うん。言いがち。
まあだからその辺に関しては、
はい。毒ガスだろってこれは。
ちゃんと主張していった方がいいんじゃないかな、じゃあ。
うんうんうん。
暴力的にではなくてね。
うんうんうん。
もちろんなんか言いたいこともなんかわからんでもなんでもないからね。わからんでもないなって、はい、確かに。閉じ込めるのもなんだなって。
うんうんうん。
まあでも、そのタバコの煙で苦しんでる人もいるし、嫌な思いする人もいるから、でいない人もいるし、別に、なんつうの、うん、別にいいよ、タバコぐらいみたいな。
うん、だから。吸ったらって。
そうそうそう、吸えばいいじゃん。
そうそうそうそうそう。
吸うべきだって。
うんうんうんうん。
吸いたいのなら。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
だから、その辺はしっかりと議論していった方がいいですね。
そのね、 新宿東口出てすぐのベルグあるじゃないですか。
うん、うん。
あそこ吸えるんですよ。
吸えますよね。
で、それに対して、吸える店やってる店長は、うん、ナチスだって。
ほう。
いう批判が
めっちゃ。あのね。
はい。
それね。世界でも死ぬほどやっちゃいけない批判なんじゃない？
なんで？
ナチスだって。やばくない？
喫煙ナチスみたいな。
だから、それ、言っちゃなら。
みんな苦しんでるって。
のやろう、タブー中のタブーに触れやがっただよ、マジで。
なんかそのね、
ナチスはあかんよ。
言うたら、ベルグの店長って、
うん。
言うたら、僕らの意見に近い側の代表なんですよ。
はい。
いた戦争反対とか、
うん。
いや、沖縄の基地とか良くないんじゃないみたいなことを言っちゃう。
今で言う過激派。
過激派。いや、だからその、なんポリコレ的なのを大事にしようみたいなことを言いがちなんですよ。
うん。
そんな人間が、タバコや、吸える店やってるなんて、矛盾してるんじゃないかって。
マジ？
自分のやってることと主張してることが違うやないかって、お前の店ではタバコ吸わしてるくせに、客に。
うん。
なんか人権を守ろうとかっていうやつ信用できないって。
ひどくない全然そういう主張してる人、タバコ吸ってる人もいっぱいいると思うんだけど。
だ自分が吸うのはいいけど、
うん。
店でタバコ吸わしてるとかって言ったら人の苦しめてるだろうっていう。
なるほど。
でもそのベルク店長の言い分としては、
うん。
わかるって、うん。タバコがダメっていう流れになってるのはわかるけど、
うん。
でも、吸える店も何軒か必要なんじゃないのかっていう。
うん、
だから、それが正解かどうかは分からんけど、うちの店は吸える店でありたいって、まだって、うん、今の段階ではって。うん、あかんのですかって。
タバコ、好きな人にとっては泣かせるやん。
そう、好きな人も、がいて、だから禁煙になる店が増えていくのはいいとは思うけど、
うん、
吸える店があったっていいっていうのがうちの店やったらあかんのって。
うんうんうん、
ナチスって。
これが俗にうち行けば
うち行けば。いや、いや、その、だから批判してる人はその、大体、なんでしょうね。沖縄基地賛成みたいなことを言ってる人に批判されてる、それを。
下馬か、下馬。
だからうちじゃないですよね。
外下馬。
外下馬。まあまあまあまあ、その辺は。ただ、天馬に僕用飲みに行くみたいな話をずっとしてましたよ。
はい。
天馬に最初に僕が立ち飲みとか興味持ったきっかけって、
うん。
天馬の一番人気の立ち飲み屋さんが禁煙やったんですよ。
うん。
外に看板に禁煙の立ち飲み屋さんって出てるぐらいアピールしてた、当時としてはもうむちゃくちゃ珍しかったんですよね。
うん。う
ん、立ち飲みで禁煙って、居酒屋で禁煙すら見たことなかった時代やったから。
うん。
で、そんな店がすんごい流行ってんの見て興味持って、僕もタバコの煙って基本的に嫌いやったから。
うん。
で、行ってこの店いいなっていうのが、もう僕立ち飲みにハマったきっかけやったんですよね、今考えたら。
ほうほうほう。
で、あれってだから、もうだいぶ昔やから、十数年前とかやから、革新的ですよね。タバコ吸えない立ち飲みって。
なるほどね。で、受けてたんだよね。
そうそう、その時代にもすでに受けてたんですよね。
うん。
それ立ち飲みとか行くようなおじさんたちに。
うん。
バカ受けでしたね。一人勝ちみたいな状態でしたね。で、今でも受けてますね。
うん。
うん。ああいうのってすごいなと思いますね。なんか踏み切る人って。
いや、いいことですよ。
いいことなの、やっぱ。
いや、全然、俺は、吸うけど。
吸う派の代表じゃないですか。
だから吸う派の代表だけど、俺は、吸えないとこでは吸わんし、吸って嫌な気分がする人は、
はい。
外で吸うし。
なんか文明人っぽい。
え？
文明人っぽい。
琉球都人が？
そう、なんか、てっちゃん流、文明人っぽい。
外で吸ってきた煙すら嫌っていう人がいれば、 いるじゃないですか、残り画とかがもう。
あと、最新の研究では、
うん。
タバコ吸った人は数時間以内はなんかこの吐く息から有害物質が出続けてるらしい
です。出続けるとかね。
そうそうそう、う
ん。あるかもしれんからね。うん、だから、そういう場合はもうなるべく、吸わんかったら吸わんでも全然大丈夫だし、
ね。うん、マジか。
うん。
アキビョンさん、マイクロソフトのオフィスのパッケージ版を3万円ぐらいで買うのと、365を月々1000円ぐらいで買うのと、どっちがお得なのか迷うけど、何これ、スポーティフィースポーティ、スポーティフィーなんじゃこれ。に払う980円をやめて、365の足しにしようとか、ネットフリックスに払うより、Kindle の読み放題の方が自分には価値があるとか、異なるジャンルで比較できて分かりやすい。分かりやすいんや、これ。
いや、今はほら、
はい、
選択肢がいっぱいあるってことですよ、多種多様な。
あと、その月々のサービスが増えてきたっていうのが、
うん、うん、うん。
前はオフィスとか。
お金代が出せば無料で見れば来るからね。
そうそうそうそうそう、無料で使えるとか、イラストレーターとか、フォトショップとか、アドビーのソフトとかも、昔は数万円出して買わないと、使えなかったのに、今は月々の支払いさえすれば無料で使い放題みたいな。
うん。
どうするんねんって言った時に、いや、ネットフリックスに対してどうかなって考えるってことですよね。
そうね。
このスポティフィーって何やろ。
教えてほしいですね、後で。
なんか、もう世の中のこの右も左もわからないっていうことが分かってきましたね。
はい。
サービスに弱いですよね。
あ、でもサービス受けないとね。
てっちゃんはでもその辺ね、素早いフットワークがありますもんね。
どういう意味？
なんやろ。サービスに敏感やなっていう。Amazon プライムとかもてっちゃんがから始めてたような気がするし。なんかアマゾンプライム
はどう考えても得だろうって。
はぁってなっても最初。
ビデオに関して。沖縄に住んでるから、
はい、
配送に関しては一切得とか感じないのよ。
うんうんうん。
マジで。
うん、
その早便みたいなのがあるんでしょ？
はい。早便。
ないのよ。
はい。
ないけど、
うん、
映画とかがめっちゃ結構、しかも俺が見たいやつ、好きなやつがいっぱいあるから、
はい、
あ、これ、500円さえ払えば無料で映画見れるじゃん。
はい。
で、そしたら本も見れるってことで、本の読み放題のやつもそこ入って
る。あれも素早いフットワークでしたね。
これでかなり読んでますね、今。
あと、Kindle とかも。ね、Kindle はまあ、僕もかなり、だいぶ前から使ってますけど、
うん、
その前なんかね、パソコンとか、タブレット的なもので本読むっていうのに抵抗なかったみたいな弁もありますよね。
ね。
なんていうか非常に、ねえ、なんか画像がありましたもんね、昔。
うん、うん。
ジップとか。
うんうんうん。
うん、あの時、画面で漫画っていう派がまだ生き残ってましたよね。
生き残ってたね。
今。
もう今聞いたことがない。紙で漫画だよね。
あ、そうそうそう。うわーってなりますね、紙で。
うわー、どうやって読むの？めくるって何って。本漫画逆さまなんだけどって。
うん、うん、うん。
怒っちゃうよね。文字が小さすぎて読めないって。
なん
すぐハズキループ
しちゃう。
いや、もう、はずきルーペの新しい CM がマジでやばいからね。
あ、そうなの？
お尻で踏んづけ4連発だから。
はいはいはいはい。
新しい性癖に目覚めるからね、あれは。
三元茶太郎さんが、ブログには肉を焼くというジャンルがあるのだろうか？
あるの？
ミキママっていう人のブログがステーキをお腹いっぱい食べようっていうので、めちゃくちゃ人気になってるらしいですね。その記事が。
めちゃくちゃ人気。
だから、俺、てっちゃんの、お肉のやつが、めっちゃバズってたじゃないですか。
うん。
あと、多いなのか、その先行してたのか分からんけど、その手の記事は、人気になりがちらしい。
なるほど。やっぱみんな肉食べたいんだね。
でも食べたらいいじゃんって思うやん。
なんかた、なかなか食べれないから、
はい。
あの、ブログで食べるみたいな。
悲しくないそれ。
え？
いや、あまりに悲しくない？
あの、代わりに食べてくれてありがとうって。
いや、なんか昔やったら、
ね、よく豚尾さん言われてたじゃないですか。なかなかあの、僕は旅行に行けないんで、旅とか、だから代わりに豚尾さんが行ってくれて、その旅行機聞くのが楽しいですって。
そうそう
そう。だから一緒よ。なかなか僕肉が食べれないんで。
だから悲しくない？旅行とか、旅行、今まで旅行とかなんか、その、なかなか行けないとこ行きましたとか、
うん。
なんか、ね、高級な店行きましたとか、
うん。
有名人に会いましたとか、いろいろあるじゃないですか。自慢話的なやつ。うんで、それ見て、こう、バーチャル体験できるっていうのが良さじゃないですか、そういうの。
うん。
肉を焼きました、に来たかっていう。
そうそうそう。もう、どんどん貧困になっていく。肉の方が安いけどね、野菜より。
1000円ぐらいでもしかしたら買えるかもしれないものじゃないですか。
でね、俺がブログ書いたからかわからんけどね。
はい。
近所のスーパーが、ユニオンが。
はい。
でっけえ肉売り出すようになってきたのよ、急に。でっけえ肉で、あの、本当に。
何なのそれ。
これアメリカで売ってるような肉じゃないのみたいな。
あ、マジで。
あの、だから普段売ってる肉が300グラムとか400グラムだとしたら、
はい、
700とか800とか、
はいはい、
1000とか、1000グラムとかで売ってるわけよ。
はい、
でかーって。あの、これ YouTube で見るやつじゃんってアメリカ人が焼くって。
はい。
で、あの、その後細かくするんだけど、めちゃくちゃ。で、それ買って焼きましたよ、また。
グリラーみたいに。
もうフライパン余るもん。でっかいフライパンは。
ね、値段的にもお得なの？
100グラム。
はい。
だから、100グラム170円とか。
あ、牛肉で？
うん。
なかなか、
リーズ。相場がわかんないんだけど、多分それぐらいの値段。俺が食べるステーキは大体その値段。ちょっと待ってよ、値段見るわ。
いや、それぐらいじゃないの？
まあ、100グラム177円とかだね。で、
うん、
買ったのは1040グラムとか。
はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。
だからまあ1000円は超えるんだけど、もうすごいでかいわけよ。
キロステーキみたいなもんですね。
そうそう、そういうのが、
うん、
1000グラムだけじゃなくて700とか800、600とか、
はいはい、
500から上がすっげーいっぱい。置いてるのバンバン。
すげえってなるね。
すげえ。なんだこれ、俺がブログ書いたからかっていうぐらい。
うん。いや、あの、てっちゃんが沖縄の肉の火付け役ってことですね。
ステーキ文化は前からあったんだけどね。
うん。
まあ、外で食べるもんみたいな感じはあったから。
あの、家で焼けるやん。ステーキなんか誰だって焼けるって。
うん。焼けばいいんでしょ。焼き方は宗教だから。
そう、焼けばいいんでしょって言ってたら。
うん。
大きいの、レアってのは火の通った生ってことなんだぜって。
だから、デンスケは出てこないで、本当に。あのね、フランスを極めたね、
うん、
イケメンのシェフがステーキが焼けないわけがないでしょ。なぜかって。
あの、フランス料理極めたイケメンのシェフが肉焼けないのに、うん、てっちゃんが焼けるわけがないって。
そう。極めたいよ。
あとあの、ねえ、サラダ油はやめときなって。
うん。俺サラダ油だけどね。
いや、ほら。油身で焼かないと。
ああ。
香ばしくないからって。
え、なんかそういうテクニックは、
はい。
なんとか牛とかでしてくれって思う、俺は。
あ、大南牧場とかそういう。
なんかそういうなんとか牛とか、高い肉か買うんだったら、そういうことしてもいいかもしれんけど、
でも、てっちゃんのところに大柄がステーキ食いに来て、うおーんとかって、ど
うすんの？うおーんって
まずいんだよーって。
結構ステーキ美味しく焼けてると思うんだけどな、これ。
あ、じゃあ、あの、親父が来ても、幸せもんだよって、
う
ん
う
ん。
幸せになると思うよ。だって、ステーキ1000グラム、1000グラム、1000グラムって3回食わしたらさすがに美味しいよーってなるでしょ。
こんなに。
それでも5000しないからね。多分3キロ買っても5000円しないから。
じゃあもうてっちゃんとこにはおろさんとかってならんのね。
ならなら、おろすってなる。
まあ、あの、ユニオンが。
うん。俺のステーキの焼き方は、
はい。
無限ひっくり返し。
ああ、なんかひっくり返す回数が増えれば増えるほど美味しい説ありますよね。
なんかね、それが一番気に入った。火の通りも、中まで通りやすくなる。
っていうか、ステーキに正解なんかあるのか？
また、好みだからな。そこは。
だって、それ違うやんって言っても、細切りみたいなこと言ったら終わりやん。
終わり。
だって、って。てっちゃんが屈するのだけが一番良くないんやろね。
なんだろうね。なんか俺は、
はい。
ミディアムレアとかじゃなく、レアでもなく、
はい、
ウェルダンが好きなんだけど、
はい、
なかなか分厚い肉で、
はい、
ウェルダン家庭用の、しかも IH のフライパンでは、むずいね。だからその 1000g ぐらいの買った時も、
はい、
結構長い間焼いて、何回もひっくり返して、
はい、
もう焦げギリギリよ、
はい。
許容範囲ギリギリのとこまで焼いたのに、
うん、
中切ると赤いって、ぐにゃーってなる。
あの、火の通った生になってしまってたの。
な、中だけね。特に分厚いところは。なんか難しい。中まで火を通すっていうのは技術がいるわ。
あと、分厚いのがいいのか、薄いのがいいのか問題もあるじゃないですか。
そら分厚いのがいいでしょ、いっぱいあるんだもん。だから、薄いの、うん、薄いのを広く食べればいいのか、
うん、
分厚いのを高く食べればいいのかって問題になるんだけど、
うん、
分厚いの高いのは切りにくいな。
うん、うん。難しいですよ
ね。あと硬ければ硬いほどいいな。
ああ。
それはそんな、ガチガチに硬いって言ってるんじゃなくて。
はい。
まあ、ある程度の歯応えが。
うん。
顎が疲れるぐらいがステーキよ。一枚食べ終わったら。
お箸で切れるぐらいだわとかってぶっ飛ばしたいっていう。
うん？だから歩いて牧場へお帰りって。
牧場にお帰り。
牛を見てきなさいって、お箸で牛を切りなさい。
牛を、お箸で。
俺はナイフとフォークで切るから、お前はお箸で牛を切れ。
それ怖いですね。お箸で牛を切るって。
うん、歩いてね。
プツンで切り出したらもう恐怖でしかないですよね。
そう。へえーって、牛って案外脆いんだって。で、兄ちゃんと俺が、やるじゃんって。バキみたいになってく。で、グニャーってお互いの空間が。お兄さんの肉はちょっとは硬そうだねって。ほーって、俺がお箸で切れるとはね。
鎌倉鳩三郎さん。豚推しは行ったことがあるのだろうか。ああ、これ、じゃあこれ前読みましたよね。成田屋の話。
ああ、前読みました。
そうそうそう。今回からルールが変わりましたんでね。
スラックの金、スラックのね。
スラックのルールが変わりましたんでね。まあ何しか。またモテラジの、シャープモテラジの方もメッセージいただければ。
はい。
変わったルールで読んでいきますし、スラックの方も、なんかね、もらってるはずなんですよ。
レディオノートでね。
はい。今週聞いてきましたこれがメッセージ。
はい。
ですね。あと、おつじまさん、今週聞いてきましたのおつじまさんが、希望、沖縄台風レポっていう。っていうメッセージを。
24号ですね。
はい。
結構強い台風だったんですよ。
うん。
まあ、外出たら、
はい。
ジャンプしたらちょっと浮くぐらい。
お
ー。まあ、でもなんか久しぶりに台風らしい台風来たなって感じ。
はい。
本当に。
台風
らしい台風。なんか、昔味わったすっげー台風みたいな感じなのが来たなっていう。う
ん、あ、懐かしい感じ。
そうそうそうそう。なんか最近までしょぼかったから、
うん。うん。
台風よ、みたいな。
うんうんうん。
全然、みたいな感じだったけど、今回は結構本格派で。ちょっとビビる感じ。おーおーって。強がっててごめんって。
指持ってかれるぞ、みたいな。
指どこかもう全部持っていかれ
る。ね、サウナのテレビでやってたんですよ。
うん。
大阪とかにも台風がすごい暴風のやつが来そうみたいなのあったじゃないですか。
はい。
で、特集やってて、
うん、
皆さんに気をつけてもらいたいことがありますって。
うん。
台風の時は、玄関で指を挟みますって。切断されるので、
ほうほうほうほう。
必ず両手で持ってくださいみたいなのやってて、
うん。
あ、これ、てっちゃんのパクリやと思って。
いや、俺が言ったわけじゃないからね、これ、それ初めて。
てっちゃんがだいぶ前に放送で言ってたやつやんなって、この警告。うん、大阪の人に警告みたいな。で、完全に同じのやってたんですよ。
うん、見たな。
あの、台風の時に一番重要なのは、指を挟まないことですって。
うん。
うん。
見られたな。
しかも内地向けよ。
うん。
なんか台風のプロみたいな人が出てきて。
台風のプロが内地にいるわけないでしょ。
沖縄から来たんかもしれないじゃないですか。
東南アジアとかにいる
ん
でしょ。
あ、そうなん？東南アジアの方がもっと激しい。
激しい。よく来る。
ああ。
暑い海に発生するからね、台風は。
ああ、なるほどな。まあそんな感じで、台風も、もう来ないのかな。今年は。
いや、25号が発生して終わったから、はい、今来てるんだっけ、内地に。終わったんだっけ。
いや、今のとこ全然おとなしいですけど。
だからまた来るんじゃない？ 10 月始まったばっかりだし。
あ、10月が本場？
本場、本場。
始まったばかりというところ。
あ、で、日付変わった。誕生日、イェーイ。
ええ？
誕生日です、僕。
何日？
10 月6日。
マジで？
うん。
てっちゃん誕生日か。
うん。
これ祝うしかないっすよね。
おめでとう、てつや。
いや、なんかそういうんじゃなくて、もっと、なんか、形を持ったもん。
え？
質量を、と思った。
武藤さん、3文字で言っていいですか？
はい。
励みってやつ。
てっちゃん、じゃあ、明けましてじゃないわ。
俺の誕生日はもう正月レベルなの。
そうですね。あの、
ありがとう、
ね。お誕生日おめでとうございます。質量
ありがとうございます。
あの、ね、祝いをしないといけないところなのに、なんか全然気づいてなくて。なんでなんでしょうね。去年はもうすんごい、すんごい素早く気づいたのにね。スラッグに誕生日機能がないせいか。
じゃ、スラックに今書くわ、自分で。
うんうんうん。
ランダム窓に。
うんうんうん。
誕生日だよ、祝って。
そうそうそう。質量を持った。
あ、自分で言わんと。
そうなんですよ、あの、僕も今年のお誕生日、去年もそうやったんですけど。
うん。
自分でお誕生日パーティーしましたからね。
企画。お、いいですね。
焼肉レストラントラジーで。
はい。
皆さん来てくれましたんでね。やっぱり、やっていかんとね、みんな。
うん、パーティーは自分でしろだよ。
あー、ええこと言うな。最悪自分は参加できるもんね。
そう。
うん、
だって、パーティーの本場、海外では、パーティー主催者がパーティー開くからね。
いや、そりゃそうでしょ。パーティー主催者以外がパーティー開いたら怖くない？いや、
だから、あの、一番目立つ人はパーティー開いた人じゃん。
うん、うん、うん、うん、うん。
で、自分で開くでしょ。
はい。
なんかでも日本って、なんか人が開くイメージがある。
え、なんか、考えてみたら変ですね。
うん。だ今回の主役がお出ましだみたいな感じで。
主役って主催者ですよね。
そうなんですよ、実はパーティーって。だから、誕生日でも何でも自分で開くのが普通パーティーなんですよ。人に開いてもらってももちろんいいんだけど、
はい、
基本は自分で。
だって、お誕生日会とかってなんかそのお誕生日の人から招待状が届くイメージがあるんですけど。
はい、そうなんですよ。お誕生日会も自分で開くのが普通なんですよ。
だあれやね。日本人ってパーティー慣れしてないのかも。
してない。だってパーティー、パーティーが入って、どれぐらいか ?100 年経ってないんじゃない？
うん。経ってない。
筋トレぐらい遅れてるんじゃない？
遅れてますね。
まだ捨て使ってないのって。
あと、肉食になれてない。
まだ慣れてないです。油食ってるから。もうそれは痛感するわ。未だに。
油は油でうまいじゃないですか、なんか。
そう、うまい。だからもう戻れない。
油にあのタレを染み込
む。赤身には戻れない、もう。
いや、赤身は、ステーキやったら赤身がね。
いや、でもステーキも油じゃん。
あれはちょっとキモいわ。
日本は。
なんかあの
油串。そして油がうまいから戻れないもん。
いや、だから、油串。秋吉とかみたいなやつ。
だから海外もバター串とかあるから。
うんうんうん。まあそんな感じで。
まあどんどんどんどん同じ道には辿っていくのよ。早から遅から。
あの歴史をこう、もう一度辿るみたいな状態。
そうそうそう。どんどんどんどん細くなっていく。どんどんどんどん。
まあ後半に。
はい。
この放送は、関西ラジオ商店街。ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアサミのラジオの鮫島です。
猫です。
アマゾンプロダクツアサミのラジオでは、テレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね
聞いてね。